いらっしゃいませ。ベースボールカフェキャン中世へようこそ。このベースボールカフェキャン中世では、野球好きのゲストの皆様を大募集しております。野球を中心にいろんなおしゃべりザボとしませんか？ぜひ、ゲスト出演お待ちしております。また、メール、メッセージ、叱咤激励、リクエスト質問、レビュー等とね、お待ちしておりますよ。サブスク登録等ともよろしくお願いしたいと思います。またラジオトークポッドキャスト番組ミドル巨人くん、スタンド FM 番組ザボのフリースインガーも同様に皆様からのコメントお待ちしております。告知でございました。
今シーズンの、まあ、スモーク、テームズも混ぜた、ベストオーダーはちょっと聞いてみたいんです
よ。わー。羨ましいな。
お願いします。僕から一応言わせてもらっていい
ですか？お願いします。はい。
はい。1番松原選手。
はい。
で、2番坂本選手。
うん。
で、3番梶谷選手。
はい。
で、4番岡本選手。
うん。
で、5番スモーク選手、ファーストですね。
ファースト、はい。
はい。で、あ、そうか。ちょっと、間違えてもうたんちょ、1からいいですか？
いいっすよ。はい、どうぞ。
1番梶谷選手。
はい。
で、2番坂本選手。うん、で、3番に、坂本選手。あ、じゃあ、2番言うと思ってるやん。ミスター。3番丸選手。
はい。
うん。はい。で、4番岡本選手。
うん、
で、5番に、スモーク選手。
うん。
うん、
で、6番に、テームズ選手。
うん。
なんだ、6、9、あれ？いや、もうすいません。どう思いました？テーム選手、
うん、
で7番に大城選手、
うん、
で8番に直樹選手、もうこれでこれがいいかなと思っております、
うん、
はい、っていうところ、まあこれがまあ仕方ない、
これですね、当初の予定ですね、これもともと、もともとの予定ですね、これ、
はい、もう力通りやと、もうこれがやっぱベストオーダーと言わなしゃあないんかなと、
うん、
まあ、他に使いたい選手もいるけどっていうことです。
うん。
はい。
なるほど。そうか。テームズも、スモークも、まだ一軍でやってないっていう現状もあってて。
はい。
うん。
はい。
それが、まだ出てないもんを、なんとも言えない
から。なんとそう。確かに、それも僕も、まあ、ちょっと無理やりすぎましたね。
いや、でも、僕としては、こう、現在調子のいいですよ。松原、若林、はい、あとは誰ですかね。はい、あのあたり。は、先発レギュラーじゃなくても、ね、出れるし、よりじろがあった方がいいのかなっていうふうには、思うんですが、ですよ。
はい。
2億、3億もするような外国人を、ベンチに温めてるっていうのは、アホかという話にはなりますわね。
はい。
だから、多分今、ジャビットさんが、あ、タラコさんが言われたようなやつが、おそらく芸術味があるんでしょ
う。そらそうっすよね。
とは思います。
そうですね。
ここに外れが出たら入れ替えるっていうようなことですよね。
うん。
うんうん、まあまあ、それだけにしていくかな。
どうですか、ウィーラーが2軍でセカンドとかやってますよ。
やってますね。
セカンドウィーラーなんかありえますか？
その2軍戦も見とったんですけど、うん、思いっきりゲッツーコースの球、後ろにそらしとったんで、
うん、
まあ、セカンドはまあ、無理やりかなという感じで、僕は反対です、
ね。反対ですか。
はい。
なるほど。
なんか去年もやってませんでしたっけ、一軍でウィーラー。
チラッと やりましたよね、チラッとね。
やってましたよね。
その時は、なんや、無難にやってましたよね、去年か。
やってましたね。
ね。
ちょいちょい入れるんですよ。巨人ってね、ロペスですとか、マギーですとか。
まあ、マギーやってましたね。
ケイシー・マギーが2番セカンドの時は、はい、高橋由伸監督でしたっけ。
そうですね。
ね、これが効いて、なんとか A クラスに滑り込んだみたいな、そんなシリーズでしたよね。
うん、あの時打力がもう坂本だけやったっすからね、うん、安倍も落ちてきて、
うん、でウィーラーなんていう人はこう、あ、マギーと同じような楽天出身ですし、
はい、
あの、うん、ノリノリのウキウキのタイプなので、
そうですね、うん、
あのなんか失敗してもあんまへこたれないような感じがするので、あのなんかのカンフル剤にはセカンドマウィーラーっていうのはありかなとは思いますけども、あの打撃も調子いいし、あの現在は調子いいですしね、
うん、2軍でスモークがあのインコース全部されてて、今結構、まあ、よくある形で困っとるんですよ、
うん、
まあ、それが改善できんかったらもうファーストウィーラーっていう感じで、
うん、
行くのもまあまあ現実的可能性あるんかなと思って、うん、してますね。あのテームズの方がやってくれそうな、
うん、
打つ方では、
うん、
感じに、最近は思いますね、
うん、
あのテームズはね、ちょっと左ピッチャーにとことん弱いという、もともとのね、評価でしたけど、その日どうなんですか、
はい、左から、確かね、左からも、1本ヒット打ってるはずですね。
お、
打ってて、特にね、その選球感がね、めちゃくちゃいいんですよ、下で、
ね、
いや、びっくりしてるんですけど、まあ、スモークも大概いいんですけど、今のところ良かったんですけど、
うん、
この2人が思いがけないぐらい選球感良くて、
うん、
まあ、ちょっと球筋見てるっていう可能性もあるんですけど、
うん、
まあ、それにしても、テームズなんかは、もう結構ね、満振りするぐらいの状態になってるんですけど、それでも選球感よく、振れて、ね、なってるんで、うん、僕はそんな心配せんでも、思ってるよりも大丈夫かなって。
ああ、そうですか。
はい。まあ、2軍レベルっていうところがまだなんとも、はっきりしたことは言えないんですけどね。
確かにね。
ウェームズは内閣攻めに、全然対応、今のところしてますね。全然困ってないんですね。
うん、ああ。話としては、どれぐらいのタイミングで1軍の合流なんでしょうね。
多分、次の火曜日ちゃいます
か、ね。週明けですか。なるほど、うんうんうん、いや単純に楽しみですよ、
うんうん、あの安倍監督が、うん、今週中は、下で出させますみたいな発言をしてたんで、
うん、
まあ、それを聞いて僕はまあ火曜日からなんかなと思ったけど、うん、
ちなみに火曜日ってどこ戦ですか。
ヤクルトですね。
神宮ですか。
神宮、じゃあ神宮ですね、
はい、
おお、楽しみですね。狭いとこですね。
いや、そうです、そうです。
狭くて、フェンスが低いとこですね。
そうそうそうそう。
あ、
ほんで、ヤクルトもちょっと新外国人打っとるじゃないですか。
うん。
だからそう思うと、まあまあまあ、面白くはなるんかなと。
なるほどね。それはとても楽しみだ。だから、僕らはね、ファンなもんで。ね、はい、あいつを落とせたとか、なんだとかっていう、言うのは、勝手に言ってるだけで、結果は違うことになるんです。からね。
うん。
どうなるかわからないけど、結局は2億、3億の選手が、一軍に入ってくることだと思いますよ。
はい。で、まあ、いろいろ、契約の条件もあるでしょう、
ね。あるでしょうしね。
そうですね。
だから、神宮戦はきっと出るでしょ
う。うんうん。
とりあえず、それを楽しみにしましょうよ。
ですね。で、楽しみにしても問題ない選手2人やと思いますね、
うん。で、一番ベストな形で、
はい、
秋のホークス戦を楽しみにしましょう。
おー、そうですね。
はい。そんなことです
よ。ヤクルト戦、あ、どうぞどうぞ。
あ、いいですよ、いいですよ。なんか言いたことがあれば。
うん、いや、これヤクルト戦、ピッチャー誰投げてくるかによりますねという感じだったんですけど、まあまあ。わかんないですね、これね。誰投げてくるんでしょうね。
あ、ローテ？
はい。
ローテ。カーのローテ。
さすがに、わかんない
ですね。調べれるんだろうけど、僕はね、老眼でしたね。
ヤクルトの裏ローテ。
ちょっと見ますね。
あ、お若い、一番若い人が見てください。
先週の火曜に先発してるんは、うん、大貫ちゃん、スアレスですね。
スアレス。
スアレス。
うん。
おおお、右か。スアレスで、水曜が、金久保。
金久保。
はいはいはいはい。
で、
右ですね、それも。
いや、木曜が、うん、高梨ですね。
高梨ね。
あ、高梨。
ハムから来た。
そうです。
選手ですね。
全員右ですね。
右ですね。
うん、来ますね、スモーク・テイムズ。
スモーク・テイムズ。
超そうですね。
出城がありますね。
うん。いけますよ、これ。右ピッチャーですから、全員。
うん、けど、なんかコロナの復帰組を、の使い方見てると、なんかまあ出たり、まあ出したり出さんかったりで、一試合試して一試合外してとか、
はいはいはい。
かなって思ったりもしてますけど、まあまあ、3試合で絶対出てくるスタメンはあるでしょうね。うん。
だから、
楽しみですね、そしたら、ね。
明日のカープ戦の出来次第で、
はい、
そうね、もし負けたら、も、勝ち、対、打順になるだろうし、明日、ジャイアンツが勝てば、試したい打順に火曜日はなるかもしれないですよね。
特に火曜日ね。
うん。
そうですね。まあ火曜日使うでしょうね。あげるんやったら。
うん。うん。明日、4月25日はとっても楽しみだ。
本当です
ね。それをテーマで楽しみだ。そんな。
もう誰と入れ替えんねんっていう話でもありますよね。
うん。
そうです、ね。
それ込みで楽しみだ。
うん、そうですね。
うん。ですよね。いやー、もうこんなに戦力がいっぱいいたらもう小林くんの出城が ないですね。
あ、僕ね、僕のテーマはそれやったんですよ。
はいはい、言ってください、言ってください。
それでした。
はい、
キャッチャーの使い方ですね。
はい、
今ほぼ大城メインで言ってますけど、
はいはい、
まあ、これ今シーズンこのまま行くのかどうか、うん、
ああ、
まあまあ大城がいい日もあるんですけど、
はい、
まあ、大城の、まあ、これリードなのか何なのか、
うん、
たまたまなのか分かんないですけど、なんか打たれる日もあったりとか、
うんうんうん、
まあ、報道によってはなんかちょっとこう、ちょっと抜けてるみたいなとこもあったりとか、
うんうん、
はい、このまま正捕手大城として見ていいものなのかどうかっていうのをちょっと聞きたかったですね。
あ、うん
うんうん、まあ、僕個人的にはやっぱり小林なんですよ、正捕手は。
うん、おお、
でやっぱり守りから、やっぱ東京ドームですしね、やっぱり本拠地が、うん、
はい、
守りを固めてからっていうところをまずは僕はキャッチャーの役割としては思ってるんですけど、うん、ただやっぱ今の方針で見るとやっぱ打力の大城、
うん、
はい、ここメインで使われてますし、うん、考えてるような風には見受けられるんですね、
うんうん、
はい、でプラス去年の日本シリーズも全部大城で行ったんですよね、確か、
はいはい、
なんで住谷じゃないんだろうみたいなところもちょっと若干思ってたりして。
そうですね。うん。
その辺のキャッチャーの使い方のところね、うん、なんか思うところと、なんかありましたらちょっと教えてほしいなというのが私のテーマです。
経験値としては、一番踏まえ、積ませたい選手だと思いますよ。守りの、っていう意味で。
大城ですね。
大城選手。
大城、はい。
打撃はもう、ほっといても打てると思うんですよ。
うん。
うん、あとは、なんだろうな、リードや守備や、キャッチャーって忙しいんですよね、ブロッキングや、なんだろうな、守備位置の指示ですとか、あとは肩、なんだろうな、盗塁阻止ですとか、キャッチング、ブロッキング、いろいろ忙しいですよね。うん、
はい。
これっていうのは一応痛にはいきませんよ。ただ、打てるっていう才能っていうのは、これは何よりも買いがたい。
うん、
僕は小林誠司っていうキャッチャーはとてもこう素晴らしいキャッチャーだと思います、
うん、
けれどもレギュラーで使うのは大城だと思います、
うんうん、
打席数が多いからね。で、
うん、
なんだろうな、山口俊にしても菅野智之にしても、
うん、
国内トップクラスのエースと言われた人たちは小林誠司と組みたいと言うんです。
うん。
それは紙巻きタバコは好きなのか、葉巻きタバコは好きなのかの話だと思うんですよ。
うん。
思考のキャッチャーだと思うんですよ。
うん。
うん、これは多分ね、かつてどこにもいないと思います。小林誠司みたいなキャッチャーは。
うん。
うん。伝説のキャッチャーなと思いますよ、小林誠司は。代表クラスのキャッチャーに、あ、ピッチャーに愛されたキャッチャーっていうのは、
うん、
引退後何でもできそうな気がします。代表の監督でもコーチでも何でも。うん。そんな人になりそうではあるんですけども、
うん、
現役の時は、とにかく打てないっていうのは、DH のない現在のセリーグでは、負に当たります。
なるほど。
なので僕は小林誠司を正捕手には使わないと思います。使わない派です。
なるほど、はい。
ただ、素晴らしいキャッチャーであることに間違いないです。
うん。
はい。それは否定すべきことではないと思います。
うん、
はい、
難しいとこですね。
不思議ですね。僕はですね、まあ僕も大城正捕手派で、小林が正捕手ではないという考え方なんですけど、
うん、
まあ小林の方が、キャッチャーとしての、レベル高いと思うんですけど、
うん、
まあその打力の面も踏まえて、今シーズンの最初の方は、まあ落とされるまでは抑え捕手っていうような使われ方。
あ、そうでしたね。
あれが僕は個人的バランス的には一番いいのかなと。
うんうんうん、うん。
で、まあ小林を一番いい、まあ最大限に活用してる使い方なんかなと。
はいはいはい、はい。
で、まあ大城選手の打力、まあ総合力ですね、うん。で、キャッチャーとしてもだいぶ成長して、まあ正捕手として使えるレベルにはなってきたと思うんですよ。そういう、うん、だいぶ盗塁阻止率も上げてきてますし、そう思うと、まあ、あの打力は捨てられへんかなという考え方ですね。
うんうんうん、そうですね。やっぱり今セリーグの順位見ても、
はい、
キャッチャーが安定してるチームはやっぱ強いですし、
うんうん、そうですね。
キャッチャー安定してないとこはやっぱ苦しそうですしね。
うんうん、
いかにこう重要なポジションなのかっていうのは、はい、本当感じますしね。
そう。でも、去年の日本シリーズとか見てると、やっぱ、海選手のあのリードとかされると、
うん、
そういうのも大事なんかなと思ったりする気持ちもあるんですけどね。
うん。
まあ、全然そこには至ってないとは思いますね、大城は。
うん。
僕らがあれですかね、安倍晋之助に慣れてて、
いや、それはありますよ、多分。
絶対ある。
うん。抜けなんですかね。
抜けられないですよね、そこは。
うん、
あまりに偉大すぎましたかね。
そうなんですよ。
あ、
うん、他のチーム見たらそんな売ってませんから
ね。そうですよね。そうですよね。
はい。でなくて普通なんですよ、まあ、本当はね、
うん。そうですよね。
たぶん、その時期の問題もありますけど、小林の時に優勝できなかったじゃないですか。
あ、
その印象も。
はいはいはい、はい、
ですね。
あ、吉野部時代。
まあ、あとね、うん、そうですね、はい、年齢的なものも。うん、まあちょっとね、小林も32、3ですよね、すでに。
そうですね。
そうです。
うん。まあその辺もありますよね。
そうですね。キャッチャーは大城。岸田はどうですか？全然使われへんですね。
岸田は、でも、なかなか、12球団、マッチぐらいしない、ぐらいのこうムードメーカーっていうポジションができるでしょ、
はい、らしいですね、
うん、これは貴重なとこだと思うんですよね、うん、
なんか運動会のテーマで去年ヒーローインタビュー出てきたじゃないですか
ですってね
あれあんな巨人の選手見たことないから巨人もそんなするんかいとめっちゃ衝撃受けたんで、うん、まあまあ好きな選手でもあるし、まあ打つ方でもね、うん、結構期待できる選手ではあるんで、
うん、
大城があかんかったら今年岸田で、うん、どこまでやってくれるかみたいな気で、だから僕は大城があかんかったら、小林住谷じゃなくて岸田やと思ってたんですけど、うん、大城がね、
まあいいですね、大城ね、はい、
うん、
でまあ出る幕ないしまたどっかやるんちゃうんけっていう心配もあります、
うん、とりあえずこうなんでしょうね、ピッチャーの疲弊が出てくるのは夏過ぎ秋
ですね。
このあたりで多分小林誠司の仕事場は出てくるのかなと、うん、合わせて、うんう パッケージで岸田くん、守備は小林、バッティングは岸田で、パッケージで出てくるのかな、なんていうふうな印象もなんとなくあったりしますけどね。
リードで出てなあかん時期が来たら、小林するみたいな存在は大きいですよね。
そうですよね。そうですね。で、今日みたいにこう、戸郷選手を勝たせれなかった、住谷選手は、今日住谷が先発保守でしたよね。
そうですね。
若い人を引っ張る役でいるはずなので。
はい。
そうね。そういう部分で言うと、住谷が二軍に行って、若い選手をこう、いっぱい構ってあげてほしいなと思うんですよ。で、
今日、
一軍のトップレベルの話をしてあげてほしいんです
よ。まあ、そういう役割で下に行くは大きいですよね。
一個ありかなと思うんです。で、
そうですね。
で、入れ替えで小林が出てくるのはよかろうかと思いますけどね。ただ、僕あいつは打たんといかんけどね。
まあでもスタメンで使わへんのやったら、まあ打たんくても打席与えへんかっても、抑え補修っていうのはいいと思うんですけどね。
ねえ、抑え補修起用はいいと思うんですけどね。
はい。なんか、パワープロチックやなとは思ったんですけど。
抑え補修
ね。
ゲームっぽい考え方やなというか、起用の仕方やな思ったんですけど、それがうまいこと言ってましたからね。
だから、バッテリーごと変わればいいんでしょ？
そうですね。
なるほどね。そうやったらわかりますよ。
で、まあ、延長もないから余計それがしやすいっていうのはあります
よ。そうね。そう、延長がないっていうのは結構でかいですよね。
そうですね。
僕が交流がある番組、ポッドキャストの番組で、カープキャストっていうのがあるんです。
はい。
カープキャストの、とあるパーソナリティの方が、こう、延長がないと、言うのであるならば、打撃重視で、捕手は三人制じゃなしに、二人制で良くないかという方がいらっしゃいますよ。僕は結構それ賛成なんですよ。大城もだって、ファーストも、
守れます、
ね。守れるし。
はい。
だって、岸田くんだって、一軍出ないんだったら、外野とかなんとか練習すりゃいいじゃんと思いますし。原辰徳曰くですよ。ポリバレントな選手が好きだというので、いろんなポジションを折れたら良くない、とは思うんですけども。
開幕前、石川をキャッチャーにして。
やってましたね。
やってましたね。
やってましたね。和田蓮とかもやってたね、昔ね。
ああ、やってましたね。和田蓮期待しとったんやけどな。